私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方に豊かにありますように。アーメン。おはようございます。スクリーンが止まってしまいまして非常に、心苦しい思いをしておりますが、右矢印を押していただくと次に行きますのでよろしければお願いいたします。はい、今日は全聖と主日ということで昇天された方々を覚える礼拝です。今日の礼拝の始めに歌いました教会賛美歌の466番、火の影は薄れゆきという歌はですね、夕べの賛美歌として長く親しまれてきた曲です。あるいは慰めの賛美歌としてですね、多くの人に歌われています。これを作詞したのはイギリス国教会の牧師であったヘンリー・フランシス・ライトという人です。この人は1793年にスコットランドで生まれ、アイルランドのダブリンというところで神学を勉強しました。で、1815年に牧師になりまして、1824年にイングランドの南西部にあるブリックサムという、とても小さい漁村なんですけれども、ブリックサムという村の教会に赴任しました。もともとこの人は体が弱かったんですけども、それにもかかわらずですね、その近隣の牧師のいない教会も見牧をしてですね、ブリックサムの教会だけでなく複数の教会を牧会を熱心に、なさっていた方です。ところが1844年に結核になってしまいます。それから3年後の1847年9月、本当にもう彼の体は弱りきってしまいまして、ついにもう今日が礼拝奉仕最後だという日を迎えます。で、その日はですね、いつも通り説教をして聖餐式をして、そして礼拝を終えて家に帰ったその午後ですね、漁村ですから近くに海がたくさんあります。で、彼は近くの海岸に散歩に出かけまして、そしてその散歩の中でこの賛美歌の詩を作詞したというふうに伝えられています。もはや牧師としての働きができなくなってしまい、24年間牧会したブリックサムの村を離れて療養することになったこのライトという人は、まもなくもう自分が死ぬということを悟りまして、この賛美歌を作詞したのです。彼の娘のアンナ・マリアという人がいますが、この人は夏が終わり9月になった頃、父の旅立ちの日が近づくにつれて、父にとって毎日が特別な価値を持っていましたというふうに後に振り返っています。その2ヶ月後11月20日に彼は療養先のフランスのニースで亡くなりました。結核に侵され54歳という若さで亡くなったヘンリー・フランシス・ライトがですね、自分の死を前にして作ったこの賛美歌は多くの人の慰めとなってきました。これはこの賛美歌が死を嘆いたり悲しんだりただしているだけではないからです。死を歌いながらも命への希望を歌っています。死んでもなおその先に命がある、死は終わりではなくキリストの復活に預かるという希望が歌われているのです。第5節の歌詞を元の英語から直訳しますと、生きていても死んでいても主よ共にいてくださいという言葉になります。私たちは大抵死ぬということは恐ろしいことだと考えるでしょうし、死ぬことは悲しいことだと考えてしまいます。どうしてそういうふうに、私自身は考えてしまうのかというふうに思い巡らしてみますと、やはりそれは死んだらどうなるかわからんという不安がですね、あると思います。天国に行くとか地獄に行くとか、そういうイメージは皆さんお持ちになっているかと思うんですが、結局のところですね、本当に天国という場所があるのかとか地獄という場所があるのかとか、本当に死んだらどうなるかというところは結局死んでみないとわからないということで、わからないわけです。 で、あるいはですね、死んでも、いや死んだってこの近くにいるんだと、死んでも魂となってこの近くをうろうろしてるんだとっていうふうに、考える考え方もあります。まあ、いずれにせよ、結局死んだらこの世界からいなくなるということだけは確かです。いや死んでもこの近くにいるんだからって言ってもですね、見ることはできないし、聞くことも触れることも話をすることも、およそ生きていた時にできていた関わりはですね、やっぱりできなくなってしまう。だから私たちが生きている世界とはやはり別の場所にいるというふうに、これは確かなことではないかと思うのです。私たちは近しい人が亡くなると悲しくてたまらないです。で、それはもはやその人がこの世界にいないからです。もう見ることも話すことも触れることもできないと考えると、絶望感が襲ってきて悲しいと思うわけです。しかもその死ぬということは、遅かれ早かれやがて自分自身にも訪れることです。この世界から一切の関わりがなくなってしまうのかと思うと、やはり怖さと絶望というものを感じます。どんなに近しくて大事な人が亡くなったとしても、自分自身がこの世界に生きている限りは、他の人との関わりの中で、またいろんな関わりの中で支えられて生きていくことができます。しかし自分自身が死んでしまったら、この世界からいなくなり、一人だけ切り離されて、もう孤独しか待ってないんじゃないか、そんなふうに考えるとですね、本当に嫌な気持ちになります。しかし、自分の死を前にして、今お話ししたヘンリー・フランシス・ライトのように、穏やかに自分の死を受け入れ、慰めに満ちた希望の歌を歌う人もいます。人間、死の間際になると、自分の生きている世界がとても美しく見えるという話を聞いたことがあります。実際そういうことが確かにあります。私は以前ちょっと事故に遭ったことがありまして、その瞬間ですね、もう自分は死ぬという覚悟をしました。しかし奇跡的に怪我はしたんですけども、命に別状はなく助かりました。ただそれ以来ですね、日常の何気ない風景がとても美しく見えるようになりました。今ここにいるということがこんなに素晴らしいことかというふうにも思いましたし、何の変哲もない毎日がこんなに尊いものか、そんなふうに思うようになりました。で、事故をきっかけにいろんな感情が変化しました。それまではですね、いわゆる冷めた若者だったんですね。で、あんまりそんなにいろんなことに熱心にもならないし、なんとなく次が来ればいいかみたいな感じで生きていました。しかしそれ以来すぐ泣くようになってですね、涙もろくなってしまいました。で、性格も以前に比べれば丸く穏やかな性格になりました。しかしですね、いいことばかりではなかったんです。生き残ったことに対する罪悪感というのはですね、いわゆるサバイバーズギルトというんですが、これがですね、何年も私を苦しめました。同じところに同じ時間にいた人のうちですね、ある人は死に、ある人は生き残ったんです。で、助かってよかったね、神様に生かされたんだね、亡くなった人の分まで頑張って生きないとね、などと励まされますと、時いっそのこと死んだ方がマシだったというふうに思うわけです。つまり生き残ったこと自体がですね、苦しみを生んでいるのに、周りの人からですね、いや亡くなった人の分まで頑張ってねって言われると、それは無理だと思って、こんな苦しみがあるぐらいだったら時死んだ方がよかったというふうに思い詰めてしまうわけです。亡くなった人の分まで頑張ってねっていうのはですね、言ってくださる方はもちろん励ますために言ってくださってるんですけども、聞く方からするとですね、いや私には私の一人分の命しかないんだから他の人の分まで生きられないよって思うわけです。 私は私自身生きる以外できませんというふうに思うわけです。であの事故以来何年もですね、私は生きていながら、死んでいたのかもしれません。確かに世界はですね、美しく見え、日常はすべて特別ですね、キラキラ輝いているわけです。でヘンリー・フランシス・ライトの娘アンナ・マリアが父の旅立ちの日が近づくにつれて、父にとって毎日が特別な価値を持っていましたというふうに語ったように、世界が美しく輝いて見えるというのは、それは死への備えができたということなのではないかと思ったのです。それは旅立ちのために世界から自分を切り離して、この生きていた世界から去る、旅立っていく、その備えをしていくのが、その世界が美しく見えるようになるということではないかと思ったのです。ですからその状態で何年も生きているというのは、やはり普通の生き方ではないのです。この世界から自分を切り離したまま、自分はこの世界の生きていながら生きていないんだ、そのような生き方はですね、死への備えにはいいかもしれませんが、ちゃんと生きていると言えるかというと、やはり言えないと思います。この世界は全てが美しいわけではありません。醜いところや汚いところもたくさんあります。日常の中に素晴らしいなというささやかな幸せを見つけることもあれば、なんて毎日退屈なんだろうと思うこともあります。で、嬉しいことも嫌なこともひっくるめてあるのが、やはりこの世界なんです。今日の聖書のお話は、イエス様が間もなく十字架にかかって死ぬという時に弟子たちに語ったものです。告別説教というふうに言われています。弟子たちが、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じますと言った時に、イエス様は、今ようやく信じるようになったのか、だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る、いやすでに来ていると答えました。弟子たちはイエス様が捕らえられると、その言葉の通り散り散りに逃げてしまうわけです。あなたを信じますと言っていたそのすぐ後にはですね、イエス様が捕らえられるのを見て逃げてしまうのです。そして十字架に引き入って連れて行かれるイエス様を見捨ててしまうわけです。イエス様がすでに来ていると言ったのは、イエス様はその父のもとに帰る、その備えができた、だから今あなた方にメッセージを伝えているんだ、そういうことだと思うのです。それに対してこれらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言いました。これはイエス様ご自身は、私は今からこの世界を離れて父のもとに帰っていく、しかしあなたたちはこの世界で生きなさいと伝えているのです。世界は素晴らしいものだけではなくて、苦難がいっぱいあります。しかし勇気を出しなさい、この世界であなた方は生きていきなさい、そのようにイエス様は私たちに語っているのです。イエス様は今日のこの聖書箇所に書かれている告別説教のお話をする前にですね、あなた方に弁護者を使わすという約束をなさいました。それは聖霊を私たちに使わす、そういう約束です。弟子たちは確かに散り散りになってイエス様を見捨ててしまいましたが、その後イエス様の約束の通り聖霊が使わされて、励まされ支えられて、この世界にキリストの福音を述べ伝えるために働きに出ていきました。イエス様は死んでこの世界から去ってしまっても、復活して父なる神と共に天から見守ってくださいます。そして私たちは聖霊の力によって支えられ、励まされて、また弟子たちが集まって共に生活をしたように、私たちはここに集うときにキリスト者の その交わりの中で励まされ、多くの人たちに支えられ、この世界で生きていくのです。私はもう以前のようにですね、日常の一瞬一瞬が美しくて涙をこぼすというようなことはなくなりました。それはちょっと残念に思っています。世界が何どこを見てもですね、例えばここから外に出て通りを見回してもですね、あ、なんて美しい世界なんだと思うわけですね。車が行き交って、それを避けて人が横断をする、それだけでも素晴らしいなと思ってたわけです。それはですね、本当に、ある意味で幸せなことです。何を見ても美しいなと思うわけですから。それがなくなるとですね、退屈な日常をやっぱり気づくわけですね。あ、嫌なこともあるな。それはちょっと残念に思っています。しかし、私はこの日常をですね、しっかりと嫌なことも見るようになった。そのことはですね、私はこの世界で生きるために帰ってきたんだなと思いました。私は一人この世界から自分を切り離していましたが、私はその神様の支えと人のつながりによってこの世界で生きるために帰ってきたのです。これからも聖霊にその支えと、またこのキリストの交わりの中で日常を生きていきたいと思っています。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日この全聖徒主日の礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。今日私たちはこの地上での生を終え、あなたの御国に帰られた兄弟姉妹のことを覚えています。この地上での兄弟姉妹の信仰と、またここに集うキリスト者の信仰の交わりによって私たちは支えられています。日々あなたから本当に多くの恵みをいただいています。私たちがそれを分かち合い、またこの教会堂を去るときに、この世界に向かってそれを述べ伝えていくことができますように、私たちを強めてください。共に宣教に励む大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会の信徒、求道者、それにつながる多くの人々にあなたの祝福がありますように、すべてあなたにお委ねいたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。